頼することですよね。神様を信じて頼ることです。そうですよね。じゃあ信仰はだからどう、何が大切かというとですね、皆さん神様を頼ることです。そうですか、うん、神様がないと信仰ありえますか。ありえないです。じゃあもう一つ、神様を信じることです。じゃあなんでこういうふうに言うかというと、教理を信じるんじゃないんです。だからって教理を否定するわけではないんですよ皆さん、ね、教理を信じるとか、ね、キリスト教主義を信じるとか、ね、キリスト教が教えてる愛を信じるとか、うん、それは間違ってはないけれども間違ってます、ね、そうするんじゃない、誰を信じてるんですか。神を信じてる。だからこれを今やった話をちょっと分かりやすく言ってみましょうか。私たちはじゃあある人を信じるのか、その人が持っているお金を信じますかそういう話です、うん、誰かを信頼し信じるときに、その人を信じますか、その人が持っている能力やお金や地位やそういったものを信じますか、うん、人を信じるべきですよね。でも私たちは時々どうしますか。その人が持っている力や能力や、ね、お金や地位やそういうものを信じます。その人がそれを持たなくなったら信じないのがこの世の一般的常識です。そうですよね、うん、でも私たちがなんかこういつの間にかそういう概念を持って神様を信じているのではないかということなんです。神様を信じるんじゃなくて何を信じるか、神様が私を祝福して祝福することができる方だから信じる。だから神を信じる、信仰とは何か、神様との関係なんです。関係、そうですよね。神を信じることです。神は人格的な存在です、ね、神はなんか不思議な力じゃないんです。ある、ね、そういうものじゃなくて人格的存在です。その方を信じることを信仰と言います。その神様との関係を、神様を信頼する人格的に親しい関係を持つことが神の義を私のものとする唯一の手段だっていうことを教えてるんですね。じゃあこれをもうちょっと簡単に言ってみましょう。じゃあじゃあ例えばですよ、例えば高柳さんがご自分が持っている遺産をですね私にあげようとするんです、ね、でも私も欲しいなと思うんですでもそこで皆さん、これを合意的に合法的にするこのように、遺産を私がいただくことができる唯一の手段は何か、養子になるとか、うん、ですよね。養子になることなんです。でもそういう正しい関係じゃなければ、高柳さんはいくらご自分の持っているものを私にあげたいと思っても法律的に難しいんですよね。もうほとんど税金で取られてしまったりね上げたいと思うほど上げることができなくなるんです。そうですよね。で私もそれを、いやそれなんか私にくださるって言ってましたよっていくら言っても認められないんです。そうですよね。それと同じように私たち神様とそういう関係に入らなければ、神様いくら私たちに救いを与える、恵みを与える、祝福を与えるって言ってもそれをいただくことはできないんです。なんでサタンが、いや待ってください、あなた誰ですか、うん、なんでそれをもらうんですか、どういう関係ですか、いやくださるって言うから、いやでも何の根拠もないですよね、どういう関係ですか、見せてください、できないんですね。そういう意味です。私は神様を信じ信頼してそういう神の子供としての関係に入るか入らないか、それが唯一の手段だっていうことですね。今は私たちは罪人として誰の子ですか、 マムシの子らよって言われるんですよね。イエス様は罪人の、うん、サタンのサタンに属しているものとしてイエス様は何て言いますか。マムシの子らよって言うんですよ、うんね、であなたたちの父サタンから出たってイエス様は本当に厳しくおっしゃるんですよね、うん、だからそのマムシの子らであるサタンに属している罪の人である私たちが神様の養子入り、うん、キリストの恵みによってそうなることが恵みの福音を受けることができる、神の義を受けることができる唯一の手段だっていうことですね。だから私がいくら頑張っても高柳さんから遺産をいただくことはできないんですよ。そうですよね。いくら高柳さんのためにいいことをやっても、ね、うん、いただけないんです。でも私がもし高柳さんの養子になったらそれをいただくことができます。そういうことです。私はいくら頑張っても努力してもいいことやっても救われないんです。その私たちの努力によっては。しかしイエス・キリストの恵みにより神の子となればその救いと贖いを神の義を私たちのものにすることができるっていうことですね。続いてローマ人の手紙で神の義は神様の属性としての義、ね、神は正しい、キリストを信じるすべてのものに差別なしに着させ分けてくださるキリストの義を表している、うん、神様の属性、神様の個人性としての義、そしてキリストの義として表しているっていうことですね。続いてその義は律法の行いと関係なく与えられ神の賜物であり信仰のみによって得ることができる。このようにすることによってのみ神様は神自らが義となりさらにイエスを信じる者を義とされることができる。そうしなければ神様も罪人を義とされることはできないということであるということですね。いくら神様を望んでも私たちは神様とのイエス・キリストの恵みによってその関係の中に入ることがなければ神様にもどうしようもないということですね。この恵みの福音がなければ人類には望みがない。すべての人が罪を犯し罪のもとにある。3章の21節から5章の11節では好意的罪を取り扱い、5章の12節から8章の39節では心に根付いている罪の問題を解決する。あ、皆さんこの2つの罪をよく区別しなければなりません。皆さんじゃあここに3章の21節から5章の11節にある好意的罪、行いで現れる罪っていう意味ですね。で5章の12節から8章の39節では心に根付いている罪、この2つの罪はどうか違いますか皆さん。そしてどっちが本質的な罪ですか。そう、心に根付いている罪が本質的な罪です。ここで言っている罪はこの罪の結果としての罪です。これはただ表に現れる症状なんですよね。じゃあ例えば、風邪をひいているとその症状として咳をする、鼻水が出る、うん、だからその咳と鼻水は本当は罪じゃないんです何か、そう、風邪のウイルスが罪なんですよね、私の体にある、うん、それが罪なんです。だから英語ではこれは小文字で SINS 複数形で SINS っていうんですよ。小文字で書くんです。でも英語でこれは大文字で書く S を S は固有名詞として、うん、その違いが分かりますか、うん、だから こっち来い、表に現れる悪い行動は罪ではなくて罪の結果です、ね、本当に私たち解決しなければならない罪は何ですか？心に根付いている罪、本質的な罪だっていうことなんです。だから皆さん、風邪いた時にいくら鼻かんでも風邪は治らないんですよ ね、うん、もうこの中にあるもう鼻水全部抜いてやろう、ね、そうやって抜いても風邪は治らないんですよ。またできるんです、中にね、うん、そういうものなんです。だから私たちが表に現れる悪い行動だけをやめた、うん、頑張ってやらなくなったとしても罪はそのままなんです。頑張って症状を抑えてるだけ、うん、心に根付いてる罪の解決が一番大切なんです、うん、じゃあ続いてローマ人の手紙の教理的部分、さっき言いましたね、教理的部分と実践の部分があるの中で、特に最後の段落7章の7節、8章の39節でパウロは恵みの福音が信徒たちの実際的な経験の中で生じる私のうちに宿っている罪の問題をどのように解決してくれるかを見せている。今言った話ですね。私は心の中に根付いている罪をどのように解決してくれるか。でローマ人の手紙は聖書の指輪と呼ばれているが、その中8章はその指輪の上にある宝石と呼ばれ、その宝石を輝かせているのは聖霊であるという、まあ、8章に聖霊という言葉が19回出てくるっていうんですね、うん、聖霊である。で聖霊は何ですか皆さん。その8章に書いてある、もう私8章大好きなんですけれども、ローマ人の手紙は聖書の指輪と呼ばれ、その指輪の上にある宝石を、宝石はローマ人の手紙8章だ。でその8章、宝石を輝かしているのは聖霊だ。聖霊は何ですか皆さん。聖霊はなんか奇跡を、不思議なことができるようにしてくれる、そういう不思議な力ですか聖霊は。違います、違います、そういうものじゃないんです、うん、なんかこう一生懸命お祈りしたり、こう自分のことをこう悔い改めたりすると神様からいただくことができる、そういう何かですか。違います。聖書をよく見てみますと、イエス様は聖霊を約束してくださるんですね。約束してくださったんです。で、それをその文脈をよく見てみますと、イエス様がいつ聖霊を約束してくださったかというと、イエス様が天に戻られるっていうことを教えながら、私の代わりに聖霊を約束するよっておっしゃってるわけです、うん、まあ、ちょうど私使徒行伝の使徒行で学んでる、それ学んでますよね。イエス様が天に戻られる代わりに、つまりイエス様はずっとあなたたちと、私があなたたちずっと一緒にいるわけにはいかないから、私の代わりに聖霊を与える、つまり私たちにとって正しいことを教え、心にささやき、私たちが神の恵みに従って神の義をいただいて生きていきたいと思うときに、それを助けてくださる方、指導してくださる方として聖霊がいらっしゃるわけです。で、それは差別なしに与えられるものです。みんなただその聖霊の声に気づいて従うかどうかだけなんですよね。だから皆さんが今日、今日も聖書を学びに教会に行こう、暑くて蒸し暑くてちょっと嫌だけど休もうかなと思ったけど、でも教会行こう、そういうふうに思わせてくださったのは聖霊だということです、うん、 皆さんは聖霊の働きのによって、まあ、ここで聖書を学んでいるわけです、ね、うん、あ、なんかボーナスが出たけれども、あ、ちょっとやっぱりちゃんと十一捧げてあのやろうって思えたのは聖霊の働きだ。私の信仰じゃないんです、それが、ね、うん、そういうふうに聖霊は私たちを助け導いてもらうということですね。
では次です。8章ではキリストイエスにある命の御霊の法則が、私は何という惨めな人間のなのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかという罪人の叫び、つまり死と、あ、罪と死との法則からどのように私たちを解放するかを示している、うん、ですからこれが聖霊の働きなんです。私たちの心と体は罪と死との法則に従うようになってるんです。罪があるから私たちの心に、ね、根付いているから、罪が自分を愛するようになってるんです。それは罪と死の死との法則です。でもそういう私たちが聖霊の助けによって何に、キリストイエスにある命の御霊の法則に従うことができる、うん、でそれによって私は罪と死との法則から解放されるっていうことですね。ですから皆さん、私たちの心が成長して成果してね、それで私たちの心が罪人のその心とは違うものになるわけではないんですよ、ね、成果っていうのはそういうものなんです。成果は私の何かこう、罪人である心が罪人ではなくなることではないんです、うん、何か成果っていうのはもっともっとキリストに聖霊に従っていくことなんです。そのように変わる。何が変わるか、罪と死との法則に従うんじゃなくて命の御霊の法則に従うこと、これが成果です。でちょっと負担が減りますか、そうすると私はそこまでの人間じゃないのにいつも思うんじゃないですか、私たち、うん、まだまだだなって思うんじゃないですか、うん、でもそうじゃなくて、私はどういう状況に置かれても私の罪と死との法則に従うんじゃなくて、命のイエス・キリスト、キリストイエスにある命の御霊の法則に従うこと、うん、私がそれを、それができる人だから従うんじゃなくて、私の心は罪と死との法則に従うようになってるけれども、でも私はそれを喜んでやるんじゃなくて、喜んでなったらいいんですけれども、キリストイエスにある命の御霊の法則に従うこと、自分の意思を捧げて、ね、キリストの道を見るとそう書いてありますよね。私たちは自分の意思を捧げること、例えば人を愛しなさいって言われるんじゃないですか。でも皆さんよく考えてみてください。私の心にその人への愛がすごく満ち溢れますか、ね、私は好きな人だったらそうします。でも神様は全ての人に対してそうしなさいって言うんです。私の苦手な人に対して心から愛が満ち溢れますか、皆さん。だから愛するんですか。違いますよ。そうですよね。聖書はあなたの心に愛が満ち溢れるようにしなさいとは言ってないんですよ、うん、愛しなさいって言うんですただしなさいなんですよ、うん、それは何か、この法則に従いなさい、
成果は私の心に愛が満ち溢れるようになることじゃなくて、私の心が罪の心が愛の心に変わることを言うんじゃなくて、罪の心がこの法則に従うようになることを言うんです。だから無理して自分の心を変えようとしないでください。はっきり申し上げます、できません。ね、もう諦めてください、それは、ね、諦めてください、この法則に従うことです。従うことです。
しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、そうですよね、宿っている、これもう宿っているんです。それに従うかどうかなんです。宿っているならあなた方はうちにおるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない人がいるならその人はキリストのものではない。理解できますか。私たちの心じゃなくてキリストの心、霊を持っているかどうかなんです。それを持っているかっていうのは何ですか。従うかどうかです。霊を持っている人はなんかこうなんか異言を語ることができてみたいな、ね、なんか手を置くと人の病気を癒すことができて、そういうものじゃない、ね、そういうものじゃない。キリストの教え、キリストイエスにある命の御霊の法則に従うか、御言葉に従う、それを私に示してくださる方が聖霊だ。そういうことですね。だからなんかある人が現れて教会の中で、いや私は聖霊を受けたからあなたに頭の上に手を置いて祈ったらあなたの病気が治るよって信じないでください。そういう聖霊じゃないんです、ね、もちろん聖書が言っているのは霊の働きにおいてそういうのもあり得るって言います。でもそれをなんか聖霊を自分が持っているように、ね、自分が聖霊の力を操ることができるかのように言う人は絶対その人は聖霊を受けてないんです。なんで聖霊を自分に従わせるんじゃなくて自分が聖霊に従うんです。そうですよね、だからそれは明らかに違います。 じゃあ続いてローマ人の手紙が言っている信仰による義、恵みの福音とは、天に入る資格、義人と適合性、成果を全て含んでいる。各自の希望でもこのように説明します。従ってキリスト教は身にまとうある洋服ではなく、イエス様の命によって彩られている生涯である。これがつまり私たちはキリストの義の服を着るという意味である。じゃあ皆さんこれどういう意味かというと、義人ってよく言いますよね。義人、信仰による義人で、その義を私は着ているのであるって言うんですよ。着るというんです、義を着るんです。でそれは洋服のことではなくて、どういうことだかというと、キリストの生涯だ。じゃあこれをよく理解する必要があるんですけれども、皆さん今日はちょっと長くなりますね。私たち罪人は罪人なんです。死ぬべきなんです。死ぬべきです。でもなんでそうなったか、罪を犯したからですよね。で罪は何か、さっき言ったように神様との関係を裏切ったからね。罪は本質的な神への愛を自分に向けることなんです。自分を愛することです。自分を愛すると関係は壊れます。神様を愛せずもう信頼しないことが罪なんです。でサタンはそれを攻撃するわけなんです。私たちが被造物が神を愛することはできず、そのようになってしまうのは私たちのせいじゃなくて神のせいだというわけなんですね。でそれに対して、論争があるわけなんです。神とサタンの間、
それが大騒動なんですよね。でそれにおいてサタンは人を誘惑して、ほら人も失敗した、人も神様を愛して信頼して従うことに失敗した、だから神に問題があるに違いないっていうんです。で人は失敗してしまった、そういうに神様に従うことに罪を犯してしまった。でそれで神様は、いや違う違う、人は神を愛することができるっていうことを証明するために、神ご自身が人となってアダムの時よりもっと大変な状況で、なんでもうすでに罪に満ちている世界だから、自分の力に頼らず神を愛し神様だけに頼って一生涯を送ることができるか、死ぬまで神様に従順であることができるかを試みたんです。でイエス様はそれに成功したわけですよね。成功したんです。だから人が神に、神を愛し死ぬまで神に従うことができるっていうのが証明されたんです。サタンが嘘つきであるのが明確になったんです。でそしてそのイエス・キリストが人として一生涯を罪を犯さず神を信頼して愛してきた生涯を死んで、そのイエス・キリストが歩まれたその生涯を人に与えて、で人の罪ある生涯をイエス様はご自分のものにして亡くなられたわけです。だから私たちが神の義を切るっていうのはそのイエス様の生涯を持つっていう意味なんです。だからただ単に、はい神の義を配ります、こういうものじゃないんです、ね、そういうものじゃない、蓋とかなんかこう、ね、クーポンのようなものではなくて、イエス・キリストが歩まれたその生涯のことを言います。だから神の義を切るっていうのは何ですか、そのような生涯を生きるっていうことなんです。でもその生涯を生きることは私たちの力によってできますか、できないですね。聖霊の助けによって、でそれに失敗することありますか、あります。そのために私たちは何をしますか、悔い改めてまたイエス様の十字架に頼ることです。そうやってこの義の道を私たちは歩んでいくのです。このようにして私たちは、彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされたものとなり、私たちはさらに彼により今立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ、そして神の栄光に預かる希望を持って喜んでいる。喜ばしいことですか、この福音は。そうですね、本当に感謝なことです。最後にですね、キリストの実物教訓24章に書いてある言葉を読んで終わりたいと思います。この織木ですか、これ織木って読むんですか、織木ですよね、織木、織木でもいいですか、すいません、こういう時に日本語の勉強して言いますね。天の食器でおられたこの衣には人間の創意による糸は一本も含まれていない。キリストは人生をおとりになって完全な品性を形成された。そしてこの品性を私たちに分け与えてくださるのである。人が自分自身の心をキリストに捧げるとき、さっきこれを私何て表現したか、キリストの道へは意思を捧げるって言いましたよね。私たちの心を、意思をキリストに捧げるとき、心はキリストの心と結合し、意思はキリストの意思に没入し、精神はキリストの精神と一つになり、思いはキリストのうちにとらわれて、
私たちはキリストの命を生きる、うん、だから私たちの心を変えることではない、石を捧げることだ、うん、っていうことを皆さん覚えてくださいですね、うん、私たちにただできるのは何ですか？心を捧げること、私たちの石を捧げること。私たちの心はですね、キリストのように生きることを望まないんですよ。罪だから望まないんです。決して自分のために生きることをもっと望むんです。人のために生きることを頭では望むんですけど、心は望まないんですよ、うん、だから私たちのそういう心を主に捧げて、私がそれをできる人かどうかを見るんじゃなくて、捧げて、ただその意思を捧げて、私の心はそれを望まないけれどもあなたに従います。これが信仰です、うん、これが恵みです。それに私たちの意思を捧げるときに、私たちを完全なものだとみなしてくださるキリストの恵みによってということですね、うん、ですから私たちが背負うべき罪は何一つありません、うん、キリストに頼ってこの信仰の道を歩んでいけたらと思います。ではお祈りして終わりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はローマ人の手紙を通して私たちがキリストの恵みにより生かされ、そして歩んでいくべきであることを学ぶことができました。神様、聖霊を用いて、聖霊を通して私たちの心を導いてください。そして私たちは喜んでその聖霊の導きに従うことができるようにしてください。私たちはそのような生涯を喜びたいと思います。私たちの務めや私たちの努力、私たちの心によらず、あなたの恵みとあなたの義によって私たちは生かされていることを喜び、あなたに従いたいと思います。どうか聖霊を豊かに注いでくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします、うん、ありがとうございました。